地医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって白内障について宮島アイクリニック松浦俊恵先生にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは白内障とは一体どんな病気か教えてください。
はい、目の中には水晶体という透明なタンパク質でできた凸レンズをした部分があります。これはピント合わせの役割をしているんですが、この水晶体が混濁する疾患を白内障と言います。言ってみれば汚れた眼鏡をかけているのと似た状態です。まっすぐ目の中に入ってきた光線はまず黒目の表面にある透明な角膜とこの水晶体で屈折されて網膜という神経の膜にピントを合わせています。水晶体は若い人では柔らかくて厚みを自由に変化させて見たいものの距離にピントを合わせる機能を持っています。水晶体は毎日上皮細胞を産生されますが、上皮細胞は長い水晶体繊維となって水晶体の外側の部分に移動して、また次に新しい繊維ができると古い繊維は中の方に押し込められていって、年月とともに水晶体は徐々に厚みを増してまた密に硬くなります。水晶体のタンパクは3つのクリスタリンという透明なタンパク質からできています。若い人では特にアルファクリスタリンというものが多くを占めています。アルファクリスタリンはシャペロンという機能がありまして、これはタンパク質を正しい過程に従って折りたたまれるのを誘導する働きを言います。それによりほどけたり障害しているタンパク質を見つけて、それらが凝集して乳白色の複合体、つまり白内障になる前に捉えて安定化させます。しかしこういった透明性を保つために保護機能があるにもかかわらず、年を重ねるとともにこの機能が低下していくことによって損傷は蓄積し、クリスタリンは壊れたりほどけたり酸化したりして、ゆっくりと不透明な凝集物の蓄積が進み、水晶体の混濁、つまり白内障を呈するようになります。
では白内障になりやすい方の特徴などはございますか？
はい、白内障は加齢によって程度の差はあっても誰にでも起こります。しかし、個人差があります。特に若い頃から紫外線をたくさん浴びてきた方や、食生活においてビタミンなどの抗酸化作用のある食事が取れてない方、糖分を取りすぎている方などは白内障の進行を加速させる可能性が高いです。またその他に眼外傷、先行性あるいは鈍的な外傷ですね、やステロイドの全身および点眼などの投与を長期にわたり受けてきた方、糖尿病の方、アトピー性皮膚炎などの方、まれですが目の放射線治療後にも発症しやすいです。
では受診するタイミングについて教えてください。
はい、白内障の症状としては眩しさやもやがかかったような見え方、適切な眼鏡をかけても文字がダブって見える、暗いところでの見えづらさなどがあります。そのような症状が生活に支障をきたす場合はもちろん受診のタイミングといえます。しかし意外に徐々に混濁した場合は慣れてしまって視力低下していてもご本人は自覚されない場合があります。しかし見え方が低下すると運転の危険性とか転倒のリスクが生じます。またその他にですね、白内障自体は軽度であっても水晶体が加齢に伴って厚みを増すことで隅角といって目の中に房水という栄養の水が排出する部分はあるんですが、そこを狭くして眼圧が急に上がるような急性緑内障発作を起こす原因になる方がおられます。その場合は白内障があまりなくても水晶体の摘出、つまり白内障の手術が必要になる場合があります。ですのでできれば50歳くらいになれば一度眼科を受診されて、定期的検査の必要性や治療の必要性について見てもらう方が良いのではないかと考えています。
では考えられる原因は何でしょうか？
そうですね、主に加齢です。先ほど述べましたように、もともと水晶体には透明性を保つための機構が備わっておりますが、加齢によってそういった機構がうまく作用できなくなってきます。生活する上では様々な酸化ストレスというものを生じます。活性酸素臭というものは生体内でエネルギー生成の過程や呼吸に伴って常に発生しています。この活性酸素種の生成量に対して抗酸化物質の量が不足し、酸化に傾いた状態を酸化ストレスと言います。これは加齢、紫外線、化学物質の暴露や糖尿病などの疾患のストレスによって引き起こされます。 酸化ストレスによってクリスタリンの翻訳後就職不要化凝集が蓄積し水晶体の混濁を引き起こします。その他に透過ストレスについても白内障の進行に影響することが言われています。過剰な糖分はタンパク質とメイラード反応というものを起こして AGE 最終透過産物というものが生成されます。 AGE が水晶体に蓄積するとクリスタリンの透過を起こし混濁を形成します。
今日は白内障について宮島アイクリニック松浦俊恵先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。